それでは人に続行のコーナーです。私たちのこの静岡、今年はどんな風になっていくのか、いろんな思いを持っていろんな活動をしている人たちもいるんですが、朝畑、あの辺りって皆さん言ってるでしょうか。遊水地という名前になってますよね。実はあの白鳥も訪れる全国的にも非常に有名な野鳥の楽園であったり、それからここだけに住んでいるっていう小紫なんていう貴重な蝶々をはじめとして、やはりこれも昆虫の宝庫であるということで全国的に有名だったりとか、もちろんあの蓮の花というのがね、一時期は皆さんが訪れて写真の題材にもしたりしている朝畑遊水地なんですが、でその遊水地って名前ですから、昨年の台風の時には名前の通りしっかりと貯水をしたということもするんですけれど、あの辺りっていうのは案外いろんな施設も出来上がってますよね。そのために訪れているという市民の皆さんも多いんじゃないでしょうか。まあ治水の歴史があの自然を生んできたんだそうで、その辺は今年は徳川家康400年祭で家康公の安倍川を治めたあの薩摩土手あたりの話も、この朝畑実はそのおかげで出来上がってきたなんていう歴史もあったりするんですが、あの朝畑にですよ、ベーテル朝畑という地域を作っていこうとしている人たちがいるという噂を聞いて今日はお越しいただきました。実はそこに転換神経医療センターというのがあるんですが、こちらからは久保田秀元さん、そして県の土木事務所とリバーフレンドシップを結んだモリスの清水光弘さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
ちょっとあの前にだいぶぶっちゃったんで聞いていただきましたけど、今言ったことで合ってるでしょうか。
正解です。
大丈夫ですか。はい。で、私たち今まで何かやっているっていうと、そこで例えばそれじゃあみんなであの自然を守ろうとしてるとかで、みんなで、何かあの農業をやってるとかっていう、そう点で頑張っている人たちというのは知ってたんですけども、あのあたり一体でみんなで手を結んだっていうふうに聞いてるんですよ。で、その場所というのが朝畑のなんていう校区になるんですか。
第三校区ですね。
第三校区、はい、第三校区って言いますと、ちょうど流通センターと、子ども病院の間。
そうですね。
ってことですよね。はい、で今言ったようにまず流通センターっていうのもあるし、から子ども病院とその転換神経医療センター、その他久保田さん周辺何があるんでしょうか。
あの特別支援学校が2つありますね。うんうん、でそのもっと北寄りにはあの老人施設が2つあって、ですからあの子ども病院とうちの病院との分野は違いますけども、まあ、それぞれ先端の医療になっている自負を持ってやってますけども、うん、まあ、それと学校と施設、あの高齢者の施設という、この非常にこう医療と福祉 の非常に特徴を持った施設がこう密集している地帯でもあります。
言われてみるとそうですね。はい、その辺っていうのは意識してあそこに作られてきたんですかね。
あの噂でしか知りませんけれども、あのそういう構想はあったように聞いてます。
へ、
県立総合病院だけがなんか途中下車して北安東に、
うん、ちょっと離れていますけど、はい、まあ、広く見れば一つの地域としても見られるということですね。はい、です。へ、何かそうするとあそこ自体一つの大きなあの意識を持った地域にしたいという、そんなスタートもあったってことなんですね。
多分あったかもしれませんけども、うん、やっぱりそこにいる人たちが力を合わせないことには多分実現は難しいとは思います。
うん、そうですね。はい、それが力をどうやら合わせて始まったみたいよというのが昨年の静岡新聞にも載っていました。うん、そこで聞き慣れない言葉がベーテル朝畑という、ベーテルって何ですか。ヘンゼルとグレーテルなら知ってるんですけど
近いです。同じドイツですから。
近いですか。あ、ドイツ、はい、はい、
あのベーテルというのは、まあ、多分ドイツでは最大、国際的にも非常にあの大きな規模の医療福祉施設なんですね。
はあ。
で、あのベーテルというのはその地名です。
うん、
で、あのベーテル地区という、これビーレフェルト市という市にあるんですけど、あのビーレフェルトというのは、まあ、東がベルリンで西がハンブルグだとすると、そのほぼ中央でやや西寄りにありまして、もともと工業、あの繊維の町で工業都市なんですね。
うん、
で人口はドイツ12番目くらいということで、位置的にも人口あの的にも静岡市と近いものがあるんですね。でたまたま私96年と2001年と去年行ったんですけど、2回目に行った時にビーレフェルト市美術館案内してもらったら、
はい、
考える人がいたんですよ。
え？
でもますます親近感を持って。
静岡県立美術館にもいますけど、
はい、考える人が。後で調べたら世界中21体。
ロダンのね、はい、ロダンつながりでもあった。
つながりでもあったんですね。で、96年には天皇皇后両陛下がお尋ねになってるんですね。でビーレフェルトはすごく親日的で、ビーレフェルト市の日独協会、独日協会があって、そこの発起でそのベーテルという施設の中に日本庭園を作りたいと。10年後に完成しました。とってもいいですよ。
ドイツといいますと、今EU の中でも本当にトップの地位で、リーダー的な存在でもあるんですけども、同時に非常に環境に対して早くから手をつけている、
はい、そうですね、
国でもありますし、スパなんて言ってその温泉療法みたいなことも非常に盛んだったりもしますから、健康に関しても案外意識が高いんですかね。
健康福祉の意識はすごく高いと思います。
あ、そうなんですか、はい、そこの部分って案外知らないですよね。
そうですね、
うん、
ベーテルもその森の一角を開発したようなところですから、施設の中もこう自然な池だとか木がいっぱいありますね。
で、はい、ベーテル朝旗って名前がついたってことは、そのベーテルを何か見習おうということですか。
実は私が今勤めている病院の転換センターなんですけど、これがまた話脱線しますけれども、もともとあそこは漆山荘という結核療養所だったんです。
結核の、はい、
で町の外れにあるんですけど、
はい、
で結核の患者さんも治る時代になって、
うん、
っていうような時に実は七夕豪雨があって、
はい、
病院が天井まで浸かって機能不全に陥ったんですね。でその時に、廃院かどうかという時に、重要があるということで、日本で最初の転換の国の基幹施設として転換、字が違いますけど、
はい、
したのが今の
なるほど、転換病院に転換したということですね、はい、
そうです、
はい、日本初なんですね。
最初なんですね。で病床数からすると転換センターでも国際的には最大規模なんですけど、
国際的に、
はい、
へえ、これも知らなかった。
ベーテルとのつながりというのは、転換をやってるということなんですね。
あ、ベーテル、ドイツでも転換のセンターがやはりある、
うん、世界最大の規模の転換センターがあって、でそのベーテルっていうのは実はボーデルシュビング医療福祉総合施設っていうんですけど、5つの法人からなっている最大規模の法人なんですけども、1867年に、転換の患者さんをそこで住む場所と仕事を提供するっていうことで、そこに農家を借りて、でそこに後に病院を作ってっていうことで始まったのが、そのいわゆるボーデルシュビングの施設で、その中の中核がベーテルなんですね。ですからその単に病気を治すというだけでない、その転換のある患者さんが生活する力を身につけて社会に出て、そこで自分自身の価値観を見出して充実した生活を送ってもらうための仕掛けがいっぱいあるという意味で、私たちは国立病院ですから、本当の病院機能しかない中で、そういう総合的な包括的な転換センターというものを勉強したいと前々から思ってましたし、今のうちの院長がそこ のソーシャルワーカーさんと非常に親しかったもんですから、それで見学したりカンファレンスを開いたりっていう機会をもらいまして、いろいろ見てきたんですね。です、はい、
うん、
ただ一般にはその転換というよりも、その障害のある人と障害のない人、ただしこれはもう非常に人工的な線引きですので、ベーテル行ったらそういう議論はありえません。
うん、
どっからが障害なんだと、
ほう
人は全員障害者っていうね、
ええ、
完全無欠の人はいないでしょうという発想になるんですけども、いずれにしても何らかの支えの必要な人とそれを支えたいという人が一緒に住んでるんです。
は
ー、そしてボーダーレスなんです。どこからがベーテルの敷地かがない、分からないんですよ、で歩いてて外周道路かなとも歩いてると、その右にベンツの工場があるんですね、
はい、
あ、確かにここから向こうはベーテルの外かと思ったら、そのベンツの工場もベーテル の施設だったんですね。
あ、つまり、その療養の方とか、あるいは障害を持っている方もそこで働いたり、
働いてます、
暮らしているということ。
大きな企業 の部品を作ったり整備をしたり、
はい、
自前のものを作ったり、あらゆるもの生産活動してるわけですよ。でそれがその町との境が全く何もなくて、そして職員もそこに住んでる、で障害のある人もそこに住んでる、
うん、
能力のある人は一戸建てがいいってことで自分の家を持つ。だから街並み歩いててもここは職員の家、ここは患者さんの家、障害のある人の家って何にも分かんないです。
は
あ、でそこに 3000人ぐらいずつが障害のある人と支援者と、うん、まあ、支援者って言っても看護師さんや医師やらいろんな人がいますけども、うん、から工場で働く人合わせて数千人の人がそこで一緒に暮らしている。だから地域の町ともボーダーレスだし、中でも混然一体として生活をしていて、しかもそこには普通の学校もありますから、
あ、はい、
外から通学もするわけですね、子どもたちが。
まさしく本当に一つの町、
町なんです。なかなかイメージつかないけど、
夢のようなおとぎ話のような話ですよね。
ですから、まあ、最も進んだそういうものをもその1800年代からこう築いてきたということで、どうも
1800年代、
1867年からです
。そんなに早くからやってたんですね、
はい、でその頃はちょうどヨーロッパが工業化して、でこう障害のある人だとかを自宅で支えるという家族形態が崩壊してたんですね。そうするといろんな意味でそういう人たちを面倒を見てもらうような施設も必要だっていうことが、会社も必要になってきた、社会も必要性を感じてきた。ちょうどその頃キリスト教の博愛主義というのがあって、でヨーロッパ転々と各地、フランスだとかいろんなところにその転換の患者さんに住む場所と仕事を与えて、いわゆる転換コロニーというような形での博愛運動の現れがあった、その一つだったんですね。ただもうすぐにその転換の患者さんだけじゃなくて、いろんな身体障害の方であるとか、いろんな人、つまりその何らかの支えがある人、そして支えさえあれば人としての価値がもう一回回復して社会の中で居場所を作れるはずだと。だからベーテルの一番の根幹はですね、博愛主義と人の尊厳、うん、そして価値を、うん、回復する場所であるというのが、まあ、理念として貫かれてるんですね。
うん、
ですから歴代どう、そういう意味でも非常にこう福祉の中でも先端を走ってきてる、今でも通じるような、言ってしまえば日本でもですね、障害者のある方のための法律として自立支援法というのがあって、はい、それが総合支援を買った、その時に障害程度区分からですね支援区分に変わった、
うん、
障害程度区分というのはその人がどの程度の障害があるかということを客観的に見て必要なこの何て言うんですか、サポートすると。でも総合法による支援区分というのはその人がどんな支援を必要するかということを、うん、その障害のある人を中心にようやく日本はね去年法律が変わったわけですよね。
あ、そうなんですか。
それはもう1800年間ずっとやってきてるわけですよ。
うわ、
ですからそして人としての価値はみんなそれぞれが持ってるんだと、うん、それぞれ違う価値を持ってるんだという理念ですね。
まあ、そんな理想郷のような世界が実現されて、しかもそれがちゃんと経済的に回っている地域がある、うん、その名前を確かにベーテル浅畑つけようというのはその意識の表れということですね。
そうですね。だからドイツの歴代首相は必ず訪問するそうです。
ほう。
そして日本は天皇陛下も訪問した
ということ。なるほど、それでなんですね。
世界シンボルなんですね、一つの。
ほう。まあ、でも言ってみたらモリスで実現したいシミアンの意識と清水さんの考えてきたことと非常にこう重なる部分はありますよね。
そうですね、正直、まあ、最初環境教育の、ね、ところのお手伝いということで土木事務所の方から話があって参加してみたんですけど、実際来てみたらそこにあるなんていうかな、土地の持ってるポテンシャルから時代背景いろんなものを見たらあれと思ったところありましたよね。でここのもう久保先生とかいろんな地域の方とかがずっと積み上げてきたところでこういう問題点があるんだというのがいっぱいあったんですけど、それを全部聞いた上でじゃあ何ができるんだろうと思ったら、これが例えば転換センター、その医療機関ですよね、と支援学校から、地域だと近くの流通センター、これの持ってる問題点を解決するにはそこの持ってるノウハウをくっつければいいだけだって分かったんです。
なんとまあ、
ね、でだったらその中でうちの障害者施設なんですけどが潤滑油になるような形で手伝わせてもらえばいいなと思って、でのめり込み込むほど面白いですよね。
その面白さとは、
面白さってやっぱりなんて言うんだろう、静岡のここでその日本型のその人としてのコミュニティ、それが作れる、そこに関われるっていうのの魅力ですよね。と同時にうちのメンバーの子たち、利用者ですね、子たちも言うんだけど、ものすごくね夢を持ってるんですよ。で自分たちのやってることにやっぱり誇りも持ってるし、 そういう効果見てると、あ、ものすごいなこれはと思いましたね。
これでも一つの病院として地域と一緒に、あるいは今話に出ましたけれども、近くにあるからといって流通センターというその、うん、商売をやっている一つの団体と一緒に何か動きをしていくっていうことは、久保田さんたち的にはどうだったんですか？
流通センターとはですね、縁があるんです。
あ、そうなんですか。
細かい話ですけども、その少し診療報酬の提携、形態、形態変わって、
はい、
やれなくなっているんですけれども、もう10年以上前は流通センターの中の八百屋さんに入院している患者さんがリハビリテーションで通って、
あ、もうそういうこともやってらっしゃったんですね。
受け入れてもらったんです。でそこにはもうソーシャルワーカーと作業療法士を毎日行って、社長さんに今日どうでしたって評価を聞いてきたりしながら、その病院の中でのリハビリテーション一歩抜けたところでの職業、これはまあリハビリといっても職業訓練ではないです、はい、職業体験ですね。
体験、
病院の中ではできても外じゃできないこといっぱいありますから、あるいは外の人の評価というのが大事だということで、そんなこともやったりもしてたので、違和感がないどころか大変嬉しいですよね、一緒にやれるってことは。
そうか、急に取ってつけた話ではなくって、実は下地はできている地域なんですね。
そうですね。
さあ一斉にそれじゃあドンスタートしてみましょうという、はい、今年から勝負に出るというところですね。
沈黙は何でしょう。頑張ります。
簡単なことではないだろうなというふうに思いますけれども、そのドイツのベーテルにしてみても長い年月をやはりかけてきたということがありますから、そんなに一朝一夕にできることではないというのは分かりますけれど、でもそこに住む人たちも、で病院もあるいは学校も施設も、そして商業経済的にも一緒にやれる何かがあって、一緒にやろうという気持ちになっているというところまでは来たわけですよね。
温度差は多分あると思いますけれども、そういうことに関して大人れる人はいないけれども、やっぱり問題はですね、誰がやるかっていうことだったと思います。特にこう自然再生協議会ですか、
はい、
で全体構想が固まった時にですね、最終的にはこれは県だとか市の直営での公演にはしないと、そう、誰がやるのってなった時に、口を出すのは簡単ですけど、みんなこう手を挙げてこう
腰が引けますよね。
お互いの顔を見合わせるような状況があったわけですよね。でもちろん私たち国立の病院ですから、その維持も管理もその予算もないし、人手も出せないし、これ困ったことになったなと思って、私もその沈黙の一員となってですね下を向いたわけですけど目と目が合わないように。だからそういう中で、とにかく何でもいい、面白そうだからやってみるよと言ってくれた清水さんというのはですね、多分その頃農家を買って数名の転換のある若者を住まわして、農業を一緒にやりながら自給自足を始めた、その一歩、会より始めような、その会になってる、その人がいないとできないと話なんですよ、これは。そういう意味ではね、今回すごいなと感謝してるし、やっぱりこれは森さんの、清水さんのおかげですよね。
重大な役割になってきましたね、清水さん。
そこまで用意してもらうでも実際このことっていうのは誰か一人がやろうと思ってもできることじゃなくて、そこにやっぱり天下病院の久保先生、井上院長の意思、思いですよね、があって、その思いがつながるし、あと流通センターで言えばね、事務局の上川さんとかいろいろいらっしゃるんで、その方々がもうやっぱりそこを見てくれてる、こう皆さんが作った土壌があって、本当さっき僕らがやったのはつなぐだけなんですよ、つなぐだけなので、あ、やるよって平気で言えるんであって、やはりそこにはベースがあるからできる。ですから僕ある意味ね、ベーテルと同じようにここにはずっと長い間やっぱり培われてきたものがあって、でそこには皆さんの思いがあって、ただそこをこうつなぐところだけだったと思うんですよね。だから僕らそれこそモリスっていうところは人に喜んでもらうことをやろう前提にやってるし、でそれが障害を持った方の、ね、将来につながる。うちの子って言うんですよ、お前何のために働くのって言うと、お金も欲しいけどお金じゃないって言うんですよ。でじゃあ何のためって言うと、これから卒業してくる後輩であったり、これから生まれてくる障害の持った子たち、僕たちが頑張って結果を出せばそういう子たちに将来につながる、だから僕ら頑張る、
未来がありますね、
だから僕はその言葉に動かされてるし、でその言葉を やっていく上で支えてくれたのは多分ここの地域だと思うんですよ。この地域がなかったら多分ね、思ってるだけで何もできなかったと思います。
朝方のその地域の方たちも参加してのベーテル朝方部会というのが出来上がっていて、皆さんでどんなことをやろうかというのをなんかワクワクしながら、そして時にはやはり、けんけんごうごとなりながらやってらっしゃるんだろうなというのが浮かんできました。実はこの番組ではしばらくこのベーテル朝方どんな風になっていくのか追いかけてみたいなとも思っていまして、今話が出てきた流通センターって本当にどんな風に関わるのっていう話をですね、この関わりの中からいつも私たちが知っている流通センター祭りが実は時期が変わると、それはベーテル朝方があるからだというふうにちらっと聞きましたので、来月は流通センターの方にもおいでいただいて聞いてみたいなと思っています。これからまた進捗があったら伺いたいことも出てくるかと思いますけれども、転換神経医療センターの久保田秀元さん、そしてモリスの清水光弘さん、今日はとりあえずありがとうございました。今後楽しみにしてます。
ありがとうございます。